こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クニオと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
例えば7月5日から公開してる、
はい、
藤原竜也主演のダイナー見てきたんですよ。
まあ私も見ましたよ、はい。
率直な感想を一番最初に言っちゃっていいですか？
まあ珍しいですね。このまだ公開されてそんなにも経ってないのにもうすでにクニさんが言うということ
は、ネタバレとかじゃなくて、
はい、
この映画って監督が蜷川実花さんじゃないですか。
そうですね、はい。
僕は蜷川実花さんの映画というか作品そのものを初めて見たんですよ。
はい。
なんていうんですか、その映像作品とかそういう、はい、いろんなもの全部多分見てないんですよ、どれも、
はい、
一切、
はい。
まあ、もしかしたらなんかのあれでちらっと目にしてるかもしれないけど、
はい、
基本的に見てないんですよ、
はい。
で今度9月に公開する人間失格太宰治と3人の女たちとか、も監督してるんですよ、
はい。
でそっちの人間失格太宰治と3人の 女たちってその太宰治役が小栗旬だから、
はい、
すごい見ようと思ってたんですよ、
はい。
まあ、ただ内容的にはあんまり見る気は起きなかったんだけど、ただ主演が小栗旬だからこれは見なきゃいけないなと思いながらいたら、その監督に蜷川実花っていうのが、はい、フライヤーとかに書いてあって、あれ蜷川実花って確かダイナーもそうだったよなっていうのはちょっと前から分かってたんですよ、
はい。
で今回ダイナーをのその予告編見てちょっと不安な感じでこうやばいな、なんかやばいなっていう雰囲気を感じてて、実際見たらうわ俺この蜷川実花さんの監督作品は合わないわっていうのをすごい感じてしまって、
はい。
人間失格太宰治と3人の女たちは多分見ないんじゃないかなっていうね。もう見たらね、多分またああ蜷川実花の映画は見ちゃダメだってまた思うんじゃないかなっていう気がして、
はい、
小栗旬だから見たいんだけど、
はい、
見たくないっていうすごい葛藤をこのダイナを見たおかげですごいずっと思ってるんですよ。
ああなるほど。
で、うん、何がねこのダイナの映画で僕が受け入れられなかったかっていうと、
はい、
なんか冒頭から怪しかったんですよ。
うん、怪しかったね。っていうかもうクリさんネタバレしてるね。
いや内容は喋ってないよ。内容は喋ってないよ。内容は喋ったらいいけど、もうなんかすごいこの作品この演出やるんだったらもう舞台でやればいいじゃんって、初めのなんかもう始まった瞬間からそんな感じがしてて、
はい、
うん、なんかね、うん、ああ藤原竜也が主演でああっていうなんかね、うん、そんな感じなんですよ僕の見た感想は。もう内容がどう残るんじゃなくてああっていう、ね、
うん、
ね、予告編見た時の感じた印象、うん、そのままだった、
うん
うん、っていう感想です。
うん、うん、なるほどね、うん、もうまあほぼなんかある意味まあネタバレに近くはないけど近いような気もしないよね、う
ん、それはギオさんが見たからじゃないの？
ん？
見たからそう感じるんじゃないの？
いやなんかオブラートに包んでるけど、まあ、結局クニさんは、うん、つまんなかったって言ってるのかなっていう感じなんですけど、うん、
がするんだけど、いや つまんなかったとは言ってないの、 つまんなくはないんで、
そうなの、
うん、あのねこの蜷川実花さんがやろうとしてる映画の、うん、なんていうの、画面作りとか、
うん、
これを私はやりたいからこういう演出をしますよみたいなところはすごいわかるの、
うん、
わかるし、ああ確かにそれをやるんだったらこうするべきだよね、うーんっていうね、すごいうなずけるあのシーンばっかだったんだけど、
うん、
ただいや原作ありでそれはなしないだろうっていう思いもあって、なんかねすごい複雑な感じになって、あんまりこう気持ちのいい感じじゃないんです見てて、
うん、
こうなんていうの、おこういう演出できたかっていうスカッとする感じじゃなくて、ああっていうね、ああこうなるよな、この方向性でいくと、あこのシーンもこうなるよなみたいな感じで、
うんうん、
多分オリジナル作品だったら別にいいんですよ、
うん、
オリジナル作品だったら、そういう作品だっていう感じで受け入れられるんだけど、まあ、これは、うん、原作ありますからね、
うん、
原作あるからなんかそのちょっと僕のイメージと違いますねみたいな感じの、なんか その感じはちょっと、うん、受け入れがたいですみたいな感じのない作品になっちゃってて、話がつまんないわけじゃないんだけど、うん、なんかこの、うん、この監督の映像作品は僕は見ない方がいいなっていう、その、うん、うまい下手じゃなくて、
うん、
好みの問題として、うん
うん、
多分合わないって。
ああ、なるほど。う
ん、ただ他のなんか監督してる映像作品、サクランとかヘルタースケルターとか、
うん、
なんかねそっちはね、多分ね合ってると思うんです
よ。うん、合ってるけどどっちもなんか癖が強そうな作品だよね、そもそもがね。
原作がもともと癖が強い系の作品だし、
うん、
なんかそっちの、映像の作りにしたら多分合うだろうなっていう感じがする作品だから、
うん、
まあ別にうまくいけばいい作品になってんじゃないの、ただ僕はちょっと見る気はしないけどなっていう、
うん
好みの問題でっていうね。
うん、
だから別に
半分ぐらい、まあ国さんとは同意見ではあるんだけど、
うん
うん、俺はさらにもう一つ付け加えるところがあるんだけど、う
ん、何ですか、
うん、もうぶっちゃけちゃうけど、
うん
う
ん、
話もつまんなかったなっていう、と思いましたっていう。それで私、そうそう、コミカライズされてる原作の方を、
うん、
ヤングジャンプでやってんだっけ、
うん、
2巻までとりあえず、ブックオフ行ったらあったんで、
うん、
買って、うん、で、ざっとだけ読んでから行ったんだけど、
うん、
ちょっと2、3日前に、一応ちゃんと読んだんですよ、1巻、2巻。
うん。
うんうんうん、って読んでさらにうーんと思って、うん、うん、だから違うんだよな、多分キャラクターのビジュアルとかはまあ多分イメージはまあここね、多分合ってると思うんだけど、うん、イメージとしてはうまく、まあ、落とし込んでるんだけど他はもうダメだなっていうのがますます分かっちゃって、
うん
うん、やっぱり、うん、面白くなかったなっていう感想になってしまったんですよ私は、うん、あと無駄に豪華キャスト使いすぎて、うん、逆に使いすぎてなんかっていうところもあるのかなっていう気もしないでもないんですけどね。
いや、
うん、
僕あそこまで豪華キャストで突き抜けてて逆にそれが良かったけど、
あそこあれだけ使って突き抜け豪華キャスト使ってあれだったらまだは個人的には昔もっといい作品があったような気がするんですけどね。
いやうん、これやりたいからこの人使いたいみたいな感じの、だからここにちょこっとそれだけのためにこのキャスト当てはめましたみたいな あの感じで、あの潔くて、あのそこら辺を別に僕はおうおうと思って。
そう？
うん。あ、こんな、こんなあの自分 の, あのやりたいことをつなぎ貫き通すためだけにこのキャストかよみたいなね、すげえなって。
個人的にはんいや そこかな、なんかいや使ってる割にはなんかあのやっちゃってるなっていう感じがして、だったらまだ個人的にはあの昔似たような豪華な人たちが出てるやつで、
うん、
こういうのこういうあのまさにこの殺し屋みたいなのが出てきて、うぬかぬみたいな映画があって、あのっていうやつで、あの国さん、あの望月峰太郎先生の、
うん、
サメ肌男と桃尻女っていう作品知ってる？
ああ漫画読んだことある、映像化したのは知ってるけど、
うん、
こっちは見てない。
あっちはね結構豪華、本当に豪華なキャスト使ってて、
うん、
で突き抜けていくんで内容もすごい面白かったのよ、
うん
うん、監督は石井勝人監督がやってるんだけど、
うん
うん、だったらねこっちの方がね、まあ、全然比較にならないほどねよくできてるって思ってね、
うん、
なんかね個人的にはね、うん、あのうん、あの本当にキャストも無駄遣いして話もつまんねえし、絵だけ綺麗に見せといて、うんうん、どうかなっていうっていう感想しかなかった。あれさ、クイさんなんか言ってなかったっけ、そういえば思い出したけど、ほらなんかあのクイさん 見た後に、
うん、
劇場で、うん、あのその後なんかあのなんかあのどうもダイナー見たであろう人が、
うん、
なんか感想を漏らしてたの小耳に挟んでっていう話してたよね。
ああ、うん、僕があの映画ダイナー見に行った時に上映終わった後、はい、あの席からこう立ち上がってあの出口に向かって歩いてたら、僕より後ろの方に座った人があの同じようにこうあの 帰る途中に後ろの方でなんかボソって、
はい、
私原作の小説読んだことあるけど全然違ったみたいな、こんなんじゃないみたいなことを言っててそれをそれそのその後なんかまたあのその多分あの女友達2人で多分聞くと思うんだけど、感じからするとなんかなんかその後もなんかいろいろ喋ってたっぽいけど、歩きながら出口に向かってたし、あのそこまであのその後ははっきり大きな声で言わなかったから、なんかそのね多分最初のそのとボソって言ったところはなんか多分よっぽどなんか腹に据えかれてた何かがあったのかもしれないけど、結構な大きな声で言ってて、うん、
うん、
あ原作の小説ちゃんと読んでる人もやっぱりなんか内容違うって思うんだって思って、
うん
うん、なんかああってそういう意味でもああって思ったけどね、
うんうん、この作品に関しては多分みんなああって思ってると思うんだけど、うん、
でもね別に全部違うわけじゃなくて、
うん、
一応大筋の流れというか、
まあまあだけど、
うん、抑えるところはちゃんと原作の話をちゃんとやってるんだよね、
うん、
やってるんだけどあのそれをこう覆い隠すぐらい私の作りたい映像はこれよみたいな感じの演出がすっごいふんだんになんかもうこれでもかっていう風にあって、多分それが合わない人はもう拒否反応を示すぐらいの作品になっちゃってるから、
うん、まあそうだろうね、うん、と思うし、まあ、あの、予告編を見て、ああって思っている人もいたのかな、うん、あの、そう思い出しました。正直、あの、これ、俺、そう、公開2日目くらいに行ったんだよね。
うん。
行って、あの、昼か、まあ、その、うちの劇場だと、ダイナーが、昼2回から、2回目かな、え、あ、朝一からやってるのか。で、昼の回から行ったの。2回目の回。2回目の上映の回に。 あの客が、あの入ったらね、あの見に来たお客さんがね10人ぐらいしかいなかったんだよね。うん、ぶっちゃけね。
うん
うん、うん、ああ、うん、みんなやっぱりあれなのかなって、うん、って思ったっていう、ね、うん、話です。はい、うん、まあ、まあ、なんかあれでしたね、あの本当にあのネガティブなことしか言わなかったけど、皆さん興味を持たれましたらぜひ見てください。
いや、多分逆に興味持つと思うよ。
持つかな。うん、
とりあえず怖いもの見たさで、見に行けばいいんじゃないですかね。
うん、まあそうですね。うん、まあそれでまあみんなして、みんなでね、まあそれで、あの逆に俺は良かったっていう人もいるかもしれないね。
あとね、そうそう、小栗旬がどこに出てるか分かりました。
え、すぐ分かったよ。分からないわけねえじゃんっていう話。むしろ俺は、あの土屋アンナが初め分かんなかったよっていう、そんなこと言ったらっていう。
あ、そうなんだ。
そっちの方が分かんなかったよ。あれ、土屋アンナってあれ名前あったけどどこでしたっけと思って、あのあれかと思って、うん、その方があれだったよ。小栗旬なんて一発で分かったよ、うん、だって小栗君なんて声特徴あるもん。
うん、まあそういういろんな俳優さんがどこに出てるかを確認するっていうのも見どころの一つだと思うんで、
うん、そうですね、まあ適材適所の人もまあいるかなっていう気はしないでもないけど、うん、まあいろんな人出てるし、まあ、うん、見てもらえばいいかな、ああこんな人がこんな役やってんだぐらいでね、うん、見てもらえればいいかなっていう感じですかね。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
なんかもう今回ダイナーの特集っぽくなっちゃってましたけど、
なってたね、うん、
あの今回はですね、あの前回あの4月から6月まで見た映画でちょっとあの言い足りなかったことがあったので、あの4月から6月までに見た映画番外編ということでお送りしたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は4月から6月までに見た映画番外編ということで、
はい、
まあ番外編というか、前回あのアニメ映画について全く一切触れなかったっていうのと、
あ、そうですね、前回俺がエンディングで、あのガルパンのパンフ販売の商法はどうよって言ってただけですもんね。
うん、で、あとファイナルファンタジーの光のお父さんの映画の感想を言い忘れてたので、
言い忘れてっていうかあれですよね、あの尺がなくて結局入らなかったっていうし、忘れてたしみたいなね、うん、はい、そういうことで、まあそこの辺の話を軽くしたいかなっていうことですね。
はい、
はい、
どっちからいきます？
アニメの方だけやっちゃった方がいいんじゃないですか。
じゃあサクッと、うん、あのアニメの話をしておきますけど、
はい、
まあ、とりあえずあの今回取り上げたいアニメ作品って、あのプロミアと、
はい、
海中の子供と、
はい、
あと君と波に乗れたらの3作品ですね。
そうかな、うん、まあコナン君も入れてもいいけど、まあ、コナン君はクリスさん見てないしね。
うん。
うん、まあ、となると、で、たまたまなんかね、ここ、なんですか、6月はね、立て続けに、この3本が、バババンってね、公開されたのもありますからね。まあ、そんなに、ね、ないことですから、ちょうどいいから、まあ、3連発で、ちょっと話をしてもいいかなって。ガルパンは別にいいんですよね、もうね。
まあ、まあ、あれは単独作品っていうよりも、ね、
うん、
あのとりあえずなんていうの続きものの第2話だから、
うん、まあ強いて言うならば3話はいつやるのっていう話だけだからね結局今回は3話いつやりますっていうのも出てなかったしね、
うん、
まあ、それだけの話ですんで、まあ、ね、それは抜かしまして、まあ、お話ししようかと、うん、はい、
まあ、ちなみにギョーさん、この3作品全部見ましたよね。
あ、見ましたよ。はいはい。
どうですか？どうですかっていうか。
そうですね、プロメアに関しては、まあ、まあ、期待してた通りでいいんじゃないですか。うん、相変わらず個人的には、トリガーだなっていう、それだけの話なんですけど、要は。うん、まあ、ある意味、なんか、うん、なんか、設定変えた、まあ、グレン・ラガンにも見えなくはないし、っていう気はしないでもないんだけど。まあまあまあ、トリガーはこのままでいくのかなっていう感じですね。まあ、あと声優さんが豪華っていうか、皆さん、ちゃんとしてるなっていうのが、たので、まあ、あれですよ。まあ、個人的にはまあまあ、まあまあいいかなっていう。特に、それ以上でもそれ以下でも ない感じですけど、クニさんは逆にどうなんですか？
僕はね、プロミアに関してはね、
はい、
なんかもうこの手のやつはもうグレン・ラガンだけで十分かなっていうのが正直な感想なんですよ。
あれ、クニさんキルラキルとか見てないんだっけ？
キルラキルは見てない。
ああ、結局本当にグレン・ラガンでお腹いっぱいになっちゃって、うん、キララキルは結局なんか同じ匂いがするから、もう、まあ、てか、まあ、同じあれだから、今西監督だからもう、多分お腹いっぱいになっちゃって、もうなんか、個人的には見る気しないなって感じで見てないって感じなのか。
結局、まあ、そういうあれでもないんだけど、
う
ん。なんか、あんまり別にこう見なくてもいいかなっていう感じで見てないんですよね。
まあそうね。
で、なんでかっていうかそのグレン・ラガンも、
うん、
どっちかっていうと僕あんまこうなんていうのすごい大好きっていう作品でもないんですよ。
ほう。
面白いから好きではあるんだけど、うん、熱狂的に好きっていうわけでもないんですよ。
うん、
うん。で、プロミアも、予告編とか、なんかその、ビジュアルを見たときに、
うん、
なんでまたグレン・ラガンやるんだろうっていう、なんかね、印象しか受けなかったんですよ。てか、この系統しか作れないのっていう。風にちょっと思っちゃって、
うん、
でまあでも一応こう映画だから、まあ、キルラキルは、うん、テレビアニメだったからね、見続けるのはあれだけど、プロメアは映画だからまあ見とこうかなっていう程度のあれで見たんですよね、
うん、
でなんていうのアニメのその表現とか、この作りとか、そういう面は別にすごいなとは思うんですよ。
うん。
いろいろこう、3D の、あれを使って、手書きのアニメーションにかなり近い感じの、こう、ニュアンスを出してるところとかは、結構すごいなとは思うんだけど、
うん。
やってることが、うん、もうこの手のやつはもう僕の中ではお腹いっぱいかなっていうところもあるから、
うん、
そこまで手放しでこうすげーっていう感じではない、
うん
うん、あとなんかテレビシリーズの総集編見てる感じのところもあったから、
うん、
なんか、うん、もったないなっていうなんか、うん
うん、でまあ結局監督今西さんで脚本がね中島和樹さんだからね同じだからね全部まあまあ基本同じだからね、
うん、まあキャラクターデザインも小山さんだしね、
うん、そうね、だから結局その
だから余計なんか同じもののように感じてしまう部分もなくはないっていうね、
だから設定だけ変わっててなんか登場 人物は同じみたいな感じ。
うん、
うん、演じてる人かは全部同じみたいな、設定だけ違って、うん、違う役からやってるみたいな。
まあだから
ある意味
スターシステムみたいな感じになっちゃってるから、
た、ね、ただまあ、うん、なんか分からないでもないよね。あのほら脚本の中島和樹さんがほら劇団新幹線の座付きの作家だからさ、
うん、
舞台の人だからね、結局まあそういう感じになっちゃうのかなっていうね。うん、もうしないでもないんだけど、うん、まあ、そういうだからそういう風に思いちゃうのかなって、うん、決してつまらないわけじゃないんだけどね。
そこまで、うん、まあでもね、なんていうの、手書きの感じを 3D でやる、表現するっていうところを突き詰めていったのはかなり評価できる作品なんですよ。
うんう
ん、だその点だけはプロミア見ておく必要があるなっていう感じはするけど、
うん、
ただストーリーとか内容とかそういうのは、
うん、
なんか、うん、もう一回グレン・ラガン見せられてる感じがしてなんか、
うん、なんか、まあ、そのこと言ったらキル・ラ・キルも、まあ、2人ともタッグ組んでるしね。
だからさ最後の、うん、最後のなんか、うん、ところも、うん、ああ、うん、このノリになるんだなっていう、うん、どっかで見たノリだなっていう、
うん、
まあそりゃ脚本同じだからそうだよねっていう、
うん
うん、っていうのが感想になっちゃうから、まあ、僕の中では、うんうん、そこまで、うん
うん、
今年ナンバーワンアニメとかそういう部類にはちょっとまだ入んないかなっていうね、うん、感じですかね。ま
あ、なんとなくまあノリは分からないでもないっていうね、うん、そんな、うん、まあ悪くはないんですけど、そこまでっていうね感じですかね、この作品に関してはね。はい、
でそんなプロミアそんな感じなんだけど、
はい、
僕怪獣の子供に関しては僕あんまり好きなタイプの作品じゃないんだけど、
はい、
アニメとしての評価はかなり高いんです。
ああ、そうなんですか。
うん、何がこの怪獣の子供良かったかっていうと、最初の方のシーンで背景が完全に 3D になってて、人物手書きの部分があったじゃないですか。うん、主人公の女の子がなんか部活のハンドボールかなんかの部活でしたかね、あれのところでなんかいろいろあって、うん、学校からお前もう来なくていいって言われて、なんか学校からこう家に帰るっていう下りのところで、人物が手書きで背景が 3D でなんかゴリゴリ動くシーンがあったじゃないですか。
うん、
なんかそこがね、あ、こうなんかこれこそアニメで 3D を使う一番うまい方法だよなっていう、なかなかないシーンだけどっていうのを感じて、
うん、
なんかね、それを見た瞬間に、あ、この作品はかなり本気で作ってんだなっていうのを思って、でその本気度のもう一つ分かるのが、明らかになんかキャラクターが漫画の原作の漫画のタッチをそのまんま表現しようとしてるっていうのがなんかすごい分かるっていうのがね、
うん、
あれはなかなかね、うん、できないなっていうのがなんかすごい、うん、なんかそこだけでも技術的になんかもう人海戦術だなっていうね、なんかもう、うん、一体アニメーター何人使ってんだろうっていうぐらい、なんかすごい、なんか作品だなっていうところなんですけど、
うん、
まあ、あと内容で言うと、僕は途中からなんか、ああ、これ、アキラだなって思いながら見てたんです。
なるほど。
うん、なんか途中で、なんか宇宙の誕生がどうのこうのみたいな感じの話がちょっと絡んでくるじゃないですか、なんか。 なんか人間の中には宇宙があって、なんか、で、なんか宇宙が誕生するみたいな、なんか感じの、なんか話の流れになって、なんか本当かよって思ってたら、最後になんか宇宙の誕生っぽいなんか感じの演出が入って、なんかすごいぞみたいな感じで終わったから。
なんか哲学的なあれですよね。
うん。
なんかね。
だからなんか、なんか考えるのは感じろみたいな感じの作品になってて、なんかすごい、すごいなんか、アニメのアキラの最後の哲夫が、あの、宇宙になってしまったあのシーンをすごい思い出したんだけど。
うん。
ゲオさんはそんなことなかったですか？
私ね、見たんですけれども、そもそもがね、
うん、
あの原作途中まで読んでるんですよ、私。あの、ほら、一期で連載されてたでしょ、
うん、
一期その時買ってたんで、途中まで読んでるんですよ、
うん
うん。で、読んでたんですけど、一応。うん、途中から、うん、もう、あ、俺、五十嵐先生の作品合わないと思い始めて。あ、でも、一応一期が終わるまで読んでたのかな。一期買うのやめるまで。うん、ある程度は知ってるんですよ。
うん。
で、だけど、で、これ劇場版作るって、もう、一期確か、俺が買ってた頃に、アニメ化始動みたいなの言ってたんですよ。
うん。
何年も前ですよ。だからもう今から、10年ぐらい前、下手すると、もっと前ぐらいだから、これもう言ってたんですよ。うん、10年までいかないか。うん。その頃言ってて、で、やっと、あ、そういえばその話だったけど、やっと、作ったんだと思って、で、どうしようかと思ったんだけど、
うん、
そもそももう合わないの分かってたから、どうしようかと思ったんですけど、うん、一応監督がほら、渡辺歩監督だから、
うん、
あ、なら、あれかな、それでもと思って、ほら、渡辺監督っていうと、ほら、私が大好きな、宇宙兄弟のアニメ版と劇場版の監督、
うん、
ですし、あと、まあ、有名な作品だと、最近だと、ほら、なんですけど、グラゼリーとか、ほら、逆転裁判とかさ、いろいろもう、今結構、有名になられちゃって、結構メジャーな作品いっぱいやられてる感じで、なってますけれども、だから、個人的にほら、宇宙兄弟が好きだったから、
うん、
あれを本当に、原作ファンとしては、本当に大満足の出来にしてくれた監督だから、じゃあ見に行くかって見に行ったんですけど、確かに、五十嵐先生の絵を、なんとかこうアニメにしようって言ってこうやってるところの努力はすげえなと思ったんですよ。
うん、
絵とか、うん、よかったんですけれども、物語がやっぱり見て、ストーリーが見ててやっぱりある程度してて、うん、流れも大体分かったんですけど、うん、で見てたんだけど、やっぱりもうそれからもう10年近く経って改めて五十嵐先生のやつの作品のやつを見て、今回これで、うん、やっぱり合わないなって途中で思って。で、軽く、すいません、私、中盤から苦痛でした。
あ、そうなの？
そう。だって話がある程度知ってるから、こういう風に流れになるの分かってるからさ、最終的に。だいたいこう言っていくっていうのもさ。
うん。
うん、なので、そもそもがこれ見てて、あ、俺合わないなと思って、あれした作品だったから、さらに、だから結局、今回この劇場版を見て、再確認しただけだったんだよね、結局。うん、基本的にはね。うん、なので、まあ、人によるけど、俺は合わない。だからさっきのクリさんの、プロメアと同じ。
あ、
うん、なので、うん。なので、だから、まあ、分かれるとこじゃない好みがっていう気はしないでもないけどね。
そっか。うん、僕は逆に原作映画見終わった後読みたいなと思ったけどね。
うん、けどそもそもがあれね、あれ今回あれなんだね、新装版出さなかったんだね。
ああ、出るか、ね、出てないみたいですね。
うん、だってそもそもあれ発行部数多分少ないと思う。
まあ一期だからね。
一期でもそんなに人気のある作品ではなかったから、多分かなり部数が少ないので、あれ全何巻だっけ、
全5巻
だよね。うん、けど5、6年前だったらブックオフとかで見かけたけどね、うちとかで。 うん、それでもあったけどね、さすがに、あれ、下手すると、あれと同じぐらいじゃない？あの、去年公開した、なんだっけ、五十嵐美京先生の羊の木並みの発行部数だと思う。あれレベルぐらいだと思う、下手するとね、そもそもの、あの、一期コミック版のやつは多分ね、だから、そうだよね、探すと困難だよね、あれ。
でも、
あれ、Kindle 版は出てるっけ？
でもあれ、映画館で売ってましたよ。
あ、売ってた？
うん。
だ、増版したのかな？
本屋でも普通に売ってるから、別に買えなくはないんだけど、うん。ただ、全部を新品で買うと、ちょっと高いから、コミックレンタルないかなって思って、ギャオ行ったら、置いてなかったから、
ないでしょ。
だから、まあ、またちょっと、増版したんだ、またちょっと、まあ、とりあえず一巻買って、読もうかなと思って、まだ買ってはいないんですけど。
あれ、下手したらあれ、まあ、あれか、あれって普通のコミックのと同じぐらいのサイズだっけ？でっかいんだっけ？
いや、普通の、B6 版のサイズですよ。
あ、なら大丈夫か。うん。いや、あれ、なんか若干高かったりしたっけかなとか。
まあ、別に、最悪、Kindle 版とか、電子書籍で読めばいいから。
まあそうでしょうね。ただまあ、まあまあ個人的にはまあそこまでして読みたいとは思わないので、はい、クリスさんが興味があるんだったら読んでみてもらえればいいんじゃないかなっていう感じかな。
はい。
はい。
じゃああと君と波に乗れたらですけど、はい、僕これね、これもそんな別に好きなジャンルの作品じゃないんですよ、話的に。
あ、はいはい。
だけどなんか気になってとりあえず見に行ったんですよ。で僕この劇中で流れる曲あるじゃないですか。
あ、流れてますね、
あれ、はいはい、曲を、あれこんな曲昔流行ってた気がするけど何の曲だったっけってずーっと思って、映画終わるまで全然曲の名前思い出せないなって思って、後で見終わってから調べたら、この映画のためだけに作られた曲だっていうのを知って、えっと思って、なんかすごい昔すごいありそうなメロディーの曲だったから、なんか逆にびっくりしたんだけど、
個人的にはクリさんなんかすげえ見出したら、わあ、なんかすげえなんかホイチョイの匂いがするって思いながら見てて、ホイチョイプロダクションが作ってた映画の匂いがすげえするなって思いながらずっと見てて、で最終的に終わりもそんなんだったから、ああ何これは何一周回ったのかなって思いながら見てたっていう感じですね。なんだろう、かもなく不可もなく。ただまあ湯浅監督はこういうのはこういう物語にはあれなのかな、合うのかなっていう、あれよりは個人的にはまだ見られたかなっていう気はしますね。なんだっけ、夜は短し歩け乙女、
ああはい、
あれよりはまああれかなっていう気はするけど、ただまああれはね、あれだもんね、そもそも森見富彦先生のね、あれが元だから。っていうか、俺が森見先生の原作は合わねえんじゃねえのっていう話があるんだけど。
またその話。
四畳半神話体系がほら、そもそもテレビでやったよね。テレビシリーズの痛みなで、で、あれで、それからの、まあ、あれ、同じ世界観の話だよね。夜は短し、歩け乙女で、確かね。なので、そもそもがそっちじゃねえっていう話なんだけど、ただ、まあ、 あれかな、うん、まあ、デビルマンは見てた、途中まで完全に最後まで見てないけど、デビルマンは普通に見れてたから、まあ、まあ、あれか、結局は そっちか、森見先生の原作に、あと、俺が合わないだけか。まあ、悪くはなかったんだけど、ただ、なんかすげえ懐かしいもん見せられたっていう印象しかないな、お前、これ、うん。悪くもないし、うん、ただ、あと言えるのは、
うん、
あのそうそうそう。例えばあのこの3作ってさ、プロの声優さんじゃない方々が結構主演やってるじゃん。
俳優さんがとか、なんていうの、その声優として活動してない人が、メインどころの声優やってますよね、うん、
キャストをやってるっていう話でいくと、うんうん、これでその中で言うと、このさっき言った2作は結構みんな上手い人は上手かったじゃないですか。まあ、うん、怪獣の子では怪しい人もいたけど、
うんう
ん、まあプロミアに関してはまあ OK なんだけど、
うん
うん、これに関して言うと、なんか個人的にあのさ、ひなげし君のさ、後輩のさ、うん、川村わさびやってたさ、
うん、
伊藤健太郎君以外はあの全部個人的にはうんって思ったんだけど、川村わさびやってる伊藤健太郎くんがめっちゃうめえなって思って、
うん、
他の人の演技がなんかそううますあの伊藤くんがうますぎるだけに、他の人のがすごいなんかあのどうなのって思っちゃって、主演の2人含め、うん、あと稲毛氏くんの妹も、うん、なんかえって思って。
え、いや僕逆にあのなんかあの昔のトレンディドラマっぽいなって思って見てたんだけど、
まあまあまあまあまあまあいいんだけど、演技がさ、なんか
いやだからその作品のストーリーとか、うん、なんかこの演技とか、
うん、
全部ひっくるめて、ああなんか昔のトレンディドラマっぽいなっていうなんか感じで、
あ
だから、
まあ、いいんだけど、
声優さんがやってあのうまい感じやると、あのなんかトレンディドラマっぽいアニメになっちゃってたと思うんだよ、あの、うん、だけどこれはなんかトレンディドラマだなっていう感じのなんか印象を受けてたから、まあうまいか下手かっていうのはまああるかもしれないけど、まあ僕は別に良かったんじゃないのっていう感じかな。
まあ演技としては悪くはないんだと思うけど、ただこの演技だったら別にあの実写でやった方がいいんじゃねえのアニメだと若アニメだと、うん、逆に これをやられると、あのよあの何なんかいまいちあの何言ってるかよくわからないんだけどみたいな感じだ実写でやるんだったらいいんだけど、アニメでやるんだったらもうちょっと声張ってやった方がいいんじゃないのみたいな感じだったから、うん、個人的には、うん、なんか伊藤くんが上手すぎるだけにびっくりして、他の人がなんかすごいどうなのって思っちゃって、うん、っていうね、うん、気がしましたので、はい。まああとまあ基本的にはまあさっき言ったように、一周回ってきた作品だなっていう。だってさ、これを見たこれの映画と音楽担当がさ、大島みちるさんだったからさ、
うん、
なおさらあーと思ってさほら基本的にどっちかっていうと、テレビドラマ、
うん、
主に富士のなんかいいとかよくやったから、
うん、
あの有名なところで言うと、あの音楽担当したのはショムニとかさ、
うん、
実写のね、あのドラマのやつに、ね、あとのだめとかさ、あと、そういうのとかさ、あの、そういう、あの時代のイメージ、個人的なイメージなんで、ああ、そっか、って思いながら見てたっていう感じですかね。うん、
はい。
はい。
じゃあ、あと、最後に光のお父さんの話をしましょうか。
そうですね。
これ、僕は、あの、2017年に作られたの、テレビドラマ版の、あのファイナルファンタジー14光のお父さんを見た上で、あの今回の劇場版を見たんですけど、
はい、あの TBS でやってたやつですね。 そういえば、これ、放送してた時にクミさんなんか言ってましたもんね。
うん。
うん。また、多分聞き直してないですけど、俺多分、機会があったら、見たいと思いますって、適当なこと言ってると思います。はい。
で、僕は、ファイナルファンタジー14を、前にゲームやってたんですよ。今は、はい、もうやってないんですけど、休止中というか、はい、今後やるのかどうか微妙なとこなんですけど、もう何年もやってないんですけど、うん、ただこの光のお父さんの原作にあたる本があるんですね。
はい。
それが本になる前、もともとブログで書かれた人気なんですけど、
はい、
それがブログで書かれた頃はまだゲームやってたんですよ。だからその今回の映画とか、ね、テレビドラマでやってるそのゲームの内容っていうのは僕も実際やってたと内容も多分にあるんですね。だからすごいなんか共感できるシーンとか、はい、ああこうだよねみたいなね、なんかおーすげえ再現度が高いなとか、いろいろこう思うところはあるんですけど、
はい、
ギオさんはこれ結局テレビドラマ版とか見ずに今回の劇場版を見たんですか？
そうですね、基本的にファイナルファンタジーといえば私多分ファミコン版のファイナルファンタジー1をちょっとやったぐらいにしかやったことないので、そしてさっきも言った通り多分、多分どっかの回で言ってると思いますけれども、結局あれそれで適当なことで多分そのまま見なかったので、で今回ほら劇場公開するっていうのを知って、それでもまあ一応まあまあ有名にね、結構有名だから作品自体がさ、俺原作っていうか、そのあれ自体の話が、
うん、
原作っていうか、なんていうか、じゃあ見るだけ見るかと思って、そう、見たんですよ、
うん、
一応ね。うん、いや、なるほど、こういうんだっていう話で、っていうのはまあ理解して、じゃあって言って、一応、そのテレビは、もうそういえば、クリさん言ってたし、クリさん言ってたし、あったなっていうのを思い出して、一応、ちょっと前回、行ったのかな俺、ほら、自宅療養中だったので、時間あったので、うん、探したらネットフリックスにあったので、
うん、
うん、全部見ました。
それは映画を見た後に？
映画を見た後ですね。
うん、
はい、なので、はい、つい2、3日前です、はい。いっぱい時間があるので、あったので、はい、見ました。はい、
これ映画とテレビドラマとゲオさんはどっちが良かったですか？
そうですね。まあ、クニさんと順序逆だからね。ただ見た感じで言うと、そこまでの、何ですか、最後まで至る下りとしては、やっぱまあ、尺が、時間があるテレビ版の方がまあまあ、あれですよね。それなりには何ですか、お父さんの、親友が出てきたりとかで、うん、キャラクターの掘り下げがあったりとか、まあ、してるので、まあ、そっちの方が良かったんですけれども、中盤とかね、中盤、中盤があるから、うん、ただ最後、
うん、
劇場版はほら、結局息子がね、秋夫が結局お父さんに、なんだ、マイティは自分ですっていうのを告白して、なんかお父さんも分かってみたいな、で、オチだったじゃないですか、
うん、
劇場版は、
うん。
けど、テレビ版はなんか結局、僕がマイティですって言ったんだけど、結局その後は、結局お父さん分かったのかなっていう、なんか疑問が残ったまま終わっちゃったじゃないですか、そこら辺がちゃんとはっきりしないも
ん、うん、だから、最後に、うん、お父さんって呼びかけたんだけど、うん、君のお父さんはこのメンバーの中にいるのかみたいな反応されて、なんか、
そうそうそうそう、
自分に話しかけてると思わなかったっていう、ところで話が終わっちゃってるから、
そうそう。
その後本当にあのちゃんとあの自分が息子だっていうのを認識してもらったのかっていうのは語られてないから、ドラマの中ではね。
そうですね、うん、結局それでほらあのテレビドラマだと全8話のうち7話で一応話が終わって、8話が番外編じゃん、
うん、
うん、でけど番外編でなんかお父さん技を教えてくれみたいな話で、
うん、
なんか一緒にリビングで二人してなんかやってるじゃん、
うん、
けどああやってはいるけど、あれでマイティっていう認識があってお父さんが言ってるのかっていうのはまではわからないじゃん、うん、うやむやな感じになってるから、
うん、
だからそこら辺がちょっと若干消化不良な感じがして、劇場版先に見ちゃうよね、
うん、
えどっちなのみたいなさ、でそのままで終わっちゃってるからさ、うん、そこら辺がなんか、うん、なんか、うん、え、どうなのみたいな気はしないでもない。先に劇場版を見てるとさ、
うん、
うん、うん、そうそうそう、そうなんだ、うん。だから、クニさんとはまあ、見てるの逆だから、うん、感想が違ってくると思うんだけど、うん。
僕は別にその告白してちゃんと分かっておられるかどうかっていうのは別にどっちでもいいと思ってるから、うん、ドラマ版の結末と劇場版の結末どっちがいいかって言われても別にどっちでもいいんじゃないのっていう感じなんですけど、
うん、
それよりも劇場版で気になったのは、はい、お父さんが結局病気で、テレビドラマ版は病気っていうのを家族に隠してて、
うん、
で、その病気だっていうのが発覚して、で、ゲームの中で、そのツインタニアっていう最強の敵がいるんですけど、
うん、
それを倒したことによって、手術を受ける勇気が出たっていう形で手術をするっていう流れなんですけど、
うん、そうだね、
劇場版はお父さんが、まあ、病気なのは一緒なんだけど、うん、倒れて病院で入院しないといけないっていう流れになって、で、うん、でもうすぐ緊急入院みたいな感じのところでお父さんが病院を脱走して、
うん、
で脱走した理由がその倒れた日にツインタニアを倒すっていう約束をしてるっていうのがあって、で、うん、でその病院抜け出したお父さんがどこに行ったかっていうと、家に帰らずにネットカフェでファイナルファンタジー14にログインして、なんかツインタニアを倒して、で、それから病院に戻って手術をしたっていう流れになってたんですよね。
うん、だから結果、ツインタニアを倒す約束をしたから、約束を果たすために病院抜け出して、けど、家にたどり着けないから途中で、ね、マガキサ行ってやって戦って、みたいな。で、それで、まあっていう話だよね。で、まあ、病院戻って手術してっていうで成功しましたみたいな話だよね。
だから、
うん、
結局ツインタニアを倒してから手術をするっていう流れはどっちも一緒なんだけど、
うん、
一緒なんだけど、
うん、
映画の話の感じだと、もう今すぐ入院して今すぐ手術をしなければ命が危ないんじゃないかぐらいの勢いの緊迫感があったから、
まあ実際そうだね。
だからそこでいやそんなゲームやるなよっていうのがちょっとすごい思っちゃって、
うん、
だから
劇場版はあれだよね。だからどっちかっていうと病院が原因で会社辞めた退職したのに、
うん、
なんか結局病院行ってないっていう話だよね、よく考えてね、うん、あそこまで、うん、で悪化しちゃってだよね、
うんうん、
でドラマはまあそれがあるからもう長くないから、
うん、
してまあなんとかまあ あの余生を直して過ごそうかみたいな感じなんだけど、
うん、
だから若干違うんだよね、
うん、
まあ多分それは盛り上げ、最後の盛り上げのところのなのかな、まあもうどういうふうに持っていくかっていう話なんだけど、けどそこよく考えるとどっちでもいいっていう話なんだけど、うん、
だから ただ単にその映画ファンだと、うん、ちょっと それはどうなのっていう、いやあの映画としてはありなんだけど、
うん、
映画としてはありなんだけど、現実的な面を考えるとそれはどうなのっていう感じの流れになってるのがちょっと気になったっていうのがあるんだけど、う
ん、監督同じだよね、テレビとテレビドラマ版と劇場版、うん、なんで変えたんだろうね。
まあそれはドラマ版と映画版だと尺の違いがあるからじゃないの。あと、映画版だと、なんていうの、彼女ができるっていうね、っていうくだりが、秋代に彼女ができちゃうみたいなところがあったりとか、
あれ一応入れてあったよね。
あと、妹が劇場版だといることになってるっていうのとか、まあ、ちょこちょこ変更点があったりするからね。
あるね。逆にあの先輩のくだりがあのテレビドラマ版はもうちょっとあれだったんだけれど、劇場版は若干少ないし、あのそもそもの、あのなんていうの、キャラクターの設定が若干違ってるみたいな、
うん、
もあった、うん、先輩はあのなんか俺テレビドラマバージョンのあのままでの方が面白かったなって気はしないでもないんだけど、尺がなかったのかな。袴田くんが袴田くん役で、あのちょこちょこ島工作ネタ挟んでるのが面白かったんだけど、個人的には
そう、意外に好きだった、ね、テレビドラマ版はあのオープニングのところがスタートレックネタだったり、うん、その今言った島工作 の、はい、あのネタをすごいこれでもかっていうぐらい出してたり、う
ん、ちょこちょこ挟んできて、最終的に島耕作みたいになって、うん、あの戻ってくるみたいな、笑ったけどね、うん、面白かったね、個人的に面白かったね、
まあ、そういうネタが入ってるけどね、
うん、あとはお父さんの親友が出てくるっていうね、テレビドラマの方はね、うん、劇場版はそこを省いてるんだけど、うんうん、だからまあ、なんだろう、うん、何の違いなんだろう、で尺から考えるとね、そのね、お父さんの親友のくだりがないくらいなのを省いたくらいで、ほぼ流れとしては同じなんだけどね、
うん、
うん、ただどうなんだろう、どっちがいいんだろうって言うと難しいところだけど、ただ配役で言うと、うん、お父さんはやっぱ大杉さんかなって気はするね、見ると、
まあ、
うん、
まあ、あの大杉蓮のお父さん役は結構ハマってたからね、
うん、ただ主人公で言うと俺個人的には劇場版の坂口くんの方がいいかなって気はしないでもないんだけど、うん、
いや僕はドラマ版のあの感じの方がそれっぽい感じはしたけど、
あ、そう、千葉雄大くんの方
が、うん、
ちょっとなんかあれな気はするけど、うん、まあそこら辺はまあ好みかなって気はしないでもないんだけど、うん、うん、
まあでも、まあ、あの別にあの、うん、今回の劇場版は、まあ、その辺、その今言ったあの最後の下りのところがちょっとうんと思ったぐらいで、
うん、うん、
なかなかあのうまく一本にまとめてよかったですよ。
うん、あ、ただそう、思い出した。
はい、
で、最後、結末としては、ほら、あの主人公の、あ、曲だっけ、
うん、
彼はほら、海外転勤で。東南アジア行っちゃうじゃん、
うん、
うん、っていうオチだけど、そうそう、うん、まあいいんだけどさ、
うん、うん、
すげえくだらねえことも言いましたんだけど、あそこでさ、
うん、
彼が住んでるアパートから見えるさ、リゾートホテルあったじゃん、
うん、
うん、あのなんかサーフィン、あの船がてっぺんに屋上に乗っかってるビルみたいな形の、うん、
うん、
あ、コナン君でもこのビル出てきたなって思いながら見てる。確かここで、今回、大暴れしてなかったっけかなと思いながら、うん、ああ、なんか同じビール出てるって思って、うん、ちょっと最後ね、感動したんだよ、そこ。 た意味で今回あそこで京極大暴れしてたんだよなって思いながら、あって思いながら見てて、そうそうそうそう。
そうで、だから今回ね、この劇場版見たせいで、今ファイナルファンタジー14に復帰しようかどうかそこに迷ってんですよね。
あ、そうなの？
ただ復帰しても今ちょっとそこまでオンラインゲームやる時間が取れないなっていうのがね。
あ、よく考えたら俺あれか、プレステ4を買ったからできるんか。そうだね。けど多分やんないだろう、ね、大変だろうから。
まあ、うん、もしかしたらしばらくしたら復帰しましたっていう風に言うかもしれませんけど。
うん。あとそう、ごめん、キャストでね。
はい。
ドラマ版の方でさ、出てくる子が女の子いるじゃん、新入社員でどうのこうのでって言って。
うん。
で最終的に主人公の明夫の頼もしい後輩みたいになる子、
うん、
あの子どっかで見たことあるなと思ったら、コードブルーに出てるんだよね。コードブルーのサードシーズンから出てる看護師役かなんかで、結構周りとは距離を置いてなんかツンケンしてる役やってるんだけど、
うん
うん、で向こうの方はなんか確かね、コードブルーの方はなんか髪を下ろして、なんか後ろでなんか団子みたいなのしてるのか、三つ編みじゃないけどみたいな髪型してて、全然イメージが違ってて初め気づかなくて、
うん
うん、で今回そうそう、でそで出てよく見たら、あの子だったんだと思って気づいて見てたら、いやーなんかよく見たら可愛いなと思って全然イメージ違うなって思ったっていうね。それだけの話なんだけど
、まあ、テレビドラマ版はネットフィリックスで配信してるので、
うん、
まあ、劇場版は、まあ、上映してる映画館が近くにない場合はドラマ版見ても別にほぼ話が一緒なので。
そうですね、うん、まあ結局テレビ版はね、番外編で入って全8話だけど、まあ、7話だからね、基本的にその、
そうで、しかも1話30分もないぐらいのあれなので、うん、そんなに長くないんで、
うん、まあ、そうですね、
気になる方はそちら見てください、
うん、はい。
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回は4月から6月までに見た映画の番外編をお送りしました。
はい。そういえば国さん、
はい、
前回ワイルドスピード見始めたじゃないですか、シリーズ。
ああ、1作目2作目とマックスを見ましたって言ってましたね、
はい、一応時系列でっていう話で、ですいません、ついに国さん、スカイミッションまで見終わりました
早っ。
だからほら、自宅療養してるから時間いっぱいあるからさ1日1本見たって時間あるんだからさ、うん、はい、なのであとアイスブレイクだけなので、はい、スーパーコンポに間に合います。はい、ってことでスーパーコンポ見たら、国さんあれか、ワイルドスピード特集でもするか
、うん、別にいいですけど、うん、まさかギオさんがそこまでちゃんと全部見ちゃうとは思わなかったんで。
だって時間ありすぎるんだもん。見出したら、だって結構あれさ、初期は短いからさ、
うん、
100分ぐらいだからさ、スコンスコン見れちゃって、はい、で結局 で見れたんで、うん、今現在だとね、そう、スカイミッションまで、Hulu で全部見れますので、
うん、
アイスブレイクだけないから、まあそれはレンタルしなきゃいけないんですけど、うん、あのネットフリックスにはないんで、はい、まあ、で一応それのためにあれですが、ツタヤで今日借りてきましたから、アイスブレイク、はい、
お、
はい、まあ、うちの方は新作以外は2週間なので、
うん、
はい、っていうか多分もう時間ありすぎて、多分下手すると明日あたりも見終わってるかもしれないですけど、ね、はい、
じゃあ頑張ってみてください。
はい、でまあ一応公開したら単体でやるか、ひっくるめたシリーズでやるか、シリーズの特集をやるか分かりませんけど、まあ一応やれたらやりたいと思います。
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手は国王と
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。